大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年4月30日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく4月30日金曜日の午前10時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住17年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。ということでもう4月も終わりですね。怖っ。毎月終わりになるとげもう終わりやばい早いとかって言っているような気がしますけれども、日本ではゴールデンウィークですね。皆さんいかがお過ごしですか？なんか去年の今頃もまあゴールデンウィークとはいえ今年の状況ではこう静かに過ごすんですかねみたいなことを言っていましたけれども、今年もね去年とあんまり変わりがなく同じような状況なのかなというふうに思います。ニューヨークではねまあ、ゴールデンウィークみたいなお休みはこの季節にはないんですけれども、コロナウイルスのワクチン接種が進んできていて、だいぶねこうちょっと気が楽な感じで外を出歩けるような状況にはなっていっているかなというふうに思います。さあこの4月30日というのはジャズの日、ジャズデイと呼ばれているそうです。世界的にねハッシュタグジャズデイとかって調べたら出てくるみたいですけれども、このレディクロの拠点、そして私の出身地でもある神戸市、兵庫県神戸市も日本でねジャズが発展した、ジャズが最初に生まれた場所なんていう風に言われていますけれども、ニューヨークもねジャズが発展したジャズのメッカとして有名ですね。すごくたくさんのジャズミュージシャンの人がいるし、ジャズクラブとかのミュージックベニューはもちろんのこと、レストランとかでバンドが入って音楽を演奏していたりとか、公園でジャズ音楽を演奏している人がいたりとか、本当にジャズが身近な街ですね、ニューヨークは。で、日本からニューヨークにジャズをやりたくて、ジャズミュージックをやりたくてやってくる人もたくさんいて、日本人のジャズミュージシャンの人もたくさんいるなというのがニューヨークです。私一昨年2019年のちょうど今頃春に大阪梅田にある阪急百貨店の、梅田本店にてニューヨークフェアというイベントでダンスパフォーマンスをさせていただいたんですけれども、その時にリナさんという日本人のジャズミュージシャンアーティストさんの楽曲を使用させていただきました。カタカナもしくはローマ字 RINA でリナさんですね。彼女自身は埼玉県出身なんですけれども、神戸市出身の世界的に有名なジャズピアニスト小曽根誠さんに師事して、でアメリカに渡米後、まあアメリカニューヨークだけじゃなくて世界各地で活躍している若手日本人ジャズミュージシャンピアニストの方なんですけれども、はい、彼女のね楽曲を使用させてもらったことがあります。日本でもアルバムが出ていると思うので気になる方はチェックしてみてください。リナさんのウェブサイトは www.rina/official.com です。 rina/official.com ぜひチェックしてみてください。ということで今回のニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーではジャズを聴けるベニューがたくさんあるクリストファーストリートを歩いてみました。ちょっと前に収録したので、まあツイッターでね見れる動画に関しては少し寒そうな動画なんですけれどもご了承ください。撮影といえば前回の放送でお話ししていた芸者の撮影に先日昨日かな行ってきました。 ね、ゲイシャのメイキャップヘアメイクをしていただいたんですけれども、最終的にと言いますか、結局作ろうとしているものが本当にトラディショナルなゲイシャさんを再現するというようなものではなくて、かなりクリエイティブでアーティスティックなものだったので、まあ現役者からインスパイアされたアジアの雰囲気みたいなものになりました。すごくね、かっこいいメイクで、ボディペイント、まあ顔とか首のあたりなんですけれども、ボディペイントもしていただいて、はい、カツラもつけてね、撮影してきました。すごくクリエイティブな感じだったんですけれども、ゲイシャさんのメイクのそのトラディショナルなところは、すごくこうリスペクトしてくださって、舞妓さんかな、舞妓さんとなんかは首の後ろの塗り方の形がなんか決まってるんですよね。なんか U 字型になってたりとかするんですけれど、そういうのも再現してくださって、すごく素敵なコラボレーションになったんじゃないかなと思います。とはいえね、全然芸者とは違うメイクに、日本人から見たら全然芸者じゃないっていうメイクになっているので、そこはご覧になった方はご了承ください。インスタグラムなどで上がっていると思います。芸者だからやっぱり白塗りのメイクをして、で公園の桜ではなかったけれども春の花が咲いているあたりで撮影したんですけれども、まあ目立ちましたね。天気のいい夕方だったので、すごく割とね、たくさんの人が公園に出てきていた中で撮影していたんですけれども、ちっちゃい子が一人、私を人形だと思ったらしいんですよ。あんまり動いてなくって、撮影の時に。で、まあ顔も、なんて言うんですか、のっぺり塗ってるから、人形だと思ってたら、急に動き出して、本当にびっくりしちゃって、なんか、Is she real? みたいな、本物なの?って言って、ギャーって逃げて行っちゃいました。こう悪意なく子供をビビらしてしまうというね、状況でした。まあそんな感じですけれどもね、すごく楽しく撮影してきました。メイクするところから撮影現場まで車で移動したりとかもしたんですけれども、そのね、車で移動してる時とかも、道行く人とか対向車線の人とかにめちゃくちゃびっくりされて、へーみたいな感じで見られて、ちょっとそれは恥ずかしかったです。そしてすごく濃いメイクなので、黒いラインとかをね、描いているアイラインとかだけじゃなくて、そのお花の模様みたいなのを描いてるのとかが全然落ちなくてですね、メイク落としを使って洗い流すんですけれども、全然落ちなくって、私は昨日撮影の後にね、夜に日本の人とズームミーティングみたいなのがあったんですけれども、首周りとかのね、その絵が全然落ちなくって、スカーフをつけてごまかして、ミーティングに参加しました。で、今も1日経ってもちゃんと落ちてないっていうね。今日シャワー浴びる時にもちょっと頑張って落とそうと思います。ということで、気になる方は私のインスタグラム yukari_osaka に写真が、まあこの放送の後になるかもしれないですけれども上がっていますので、ぜひご覧ください。それではコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。 大阪ゆかりのツイッターアカウント、すべて小文字で yukari__osaka で投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回はね、クリストファーストリートの周辺を歩きました。以前の放送でもクリストファーストリートをお届けしたんですけれども、まあ今回はね、同じエリアでまた違う場所ということで、厳密に言うと7番街セブンスアベニューをクリストファーストリートの駅、クリストファーストリートの通りに向かって歩いていくという感じですね。駅で言うと地下鉄の赤いラインの14丁目とクリストファーストリートの駅の間を歩いたという感じです。クリストファーストリートはね、もともとアーティストが多かったりとか、あと LGBTQ プラスの、メッカとなっていたりとか、かなりね、なんか濃厚な歴史が、アーティスティックな歴史が詰まっているところという感じなんですけれども、ジャズの老舗ヴィレッジヴァンガードもこのエリアにあります。あの、日本で有名な雑貨屋さん兼本屋さんみたいなヴィレッジヴァンガードありますけれども、日本のヴィレッジヴァンガードの名前の由来になったのがこのニューヨークのヴィレッジヴァンガードという老舗ジャズクラブでございます。このジャズクラブはですね、ブルーノートと、あの、2大有名っていう感じかなのジャズクラブなんですね。ブルーノートもこの辺りからそう遠くないところにあるんですけれども、なんかブルーノートはかなり観光地化されてるというか、観光で来る人が多い場所っていう感じで、ヴィレッジヴァンガードはもちろんね、この有名なお店ですから観光で来る人も多いんですけれども、もうちょっとなんかこうローカルな感じっていうイメージかな。すごく古めかしい、今も変わってなければね、古めかしいバーがあって、テーブルと椅子がたくさんひしめくように入っていて、こうライブ演奏をすごく臨場感あふれる感じで聴けるジャズクラブとなっております。このヴィレッジヴァンガード、創業は1935年だそうで、ね、長い歴史の中でマイルス・デイビスとかビル・エヴァンスとかの超有名ジャズミュージシャンをはじめ、もう数々の有名なミュージシャンたちが演奏してきた本当に歴史ある場所です。すごくね、なんだろうな、日本のブルーノートとかを想像してると全然違うイメージです。なんかこう、なんだろうな、古めかしくて味のある感じで、え、こんななのって思うと思います、日本から来たら。全然なんか綺麗なおしゃれな感じとかじゃないのででもね、それが昔から歴史があるんだなっていうのを感じられる素敵なお店ですよね。この周辺にはレストランもたくさんありまして、でレストランでお食事を食べるのがメインなんだけれども、そこにね、バンドが入ってジャズの音楽を聴けたりするレストランも数多くあります。まあ、ニューヨークの中にね、そういうお店は結構たくさんあるんですけれども、でジャズのミュージシャンの方って、そのジャズフェスティバルとかジャズクラブで演奏したりする以外に、こういうレストランで演奏したりする人もたくさんいるんですね。でこのコロナ禍でこの1年、そういったお店がレストランで演奏できない状況になってしまったお店もたくさんあったと思い、たくさんあったんですけれども、だからね、ジャズミュージシャンの人、特に若手のジャズミュージシャンの人にとっては、厳しい状況だったと思います。まだね、この今からの1年でどんどん状況がまた 好転していくんだろうなとは思うんですけれども、どういうふうに変化していくのかちょっと気になるところだなというふうに思っています。ちなみに、ジャズダンスっていうのもありますけれども、ジャズダンスというのはもともとジャズの音楽に踊、ジャズの音楽を使って踊るダンス、ジャズの音楽に対して踊るダンスだったのでジャズダンスというふうに呼ばれています。今はね、ジャズというジャンルにとどまらず、いろんなジャンルのダンス、あ、音楽を使用するダンスとなっているんですけれども、これもアメリカ発祥のアート、ダンスの一つですね。それでは早速環境音を聞きながら街の様子を見ていきましょう。はい、今回は7アベニューと何丁目かな、これは11丁目あたりにあるライラックチョコレートというお店の前からスタートします。マンハッタンで最も古いチョコレート屋さんというふうに言われています。そしてその隣はピザ屋さんですね。新しくできるのかな、工事がされています。このコロナ禍でね、閉店してしまったお店とかもたくさんあるんですけれども、デリバリーとかで頑張ってすごく儲けているお店もあれば、こうやってこの期間を利用してリノベーションしたりとか、新しい店舗に移転したりとかっていう風に、かなりね精力的にこうビジネスをされているレストランも結構たくさんあります。さあ、なんか落書きが見えるこの7番街沿いに歩いて行っていますが、もうビレッジヴァンガード見えてきましたよ。こちらじゃなくて、その隣のこちら、赤い屋根が道路に、歩道に軒出しているんですけれども、ビレッジヴァンガードと大きく書かれています。その隣にもピザ屋さんがあるんですよね。この辺りすごいピザ屋さんが多いの。もともとイタリア系の人とかが多いのかな。若い学生の人とか、あとミュージシャンの人とかがたくさん来るし、夜のナイトライフを遊ぶ場所も多かったりするので、そういう間にサクッと食べられるピザが手頃なのかなというふうに私は思っています。本当にこの辺りピザ屋さん多いですからね。そう、この日は雪が降った後で、まだたくさん雪が積もったまま残っております。2月ぐらいだったのかな、撮影したのが。こうね、雪降ってすぐは綺麗なんですけれど、時間が経つとすごくね道路で茶色くなって汚いんですよね。さあ、この辺りもうなんか結構新しいお店多いんですよね。そんな中にこのすごくレトロな昔からある感じの、結構ねなんか看板とかも雑な感じのバーバーショップ、理容室かな、があります。昔ながらの感じでいいですね。この辺り、他にもスモールズというジャズクラブがあったりもします。さっきのライラックチョコレート、トリュフとかがすごくシンプルなんですけれども、めちゃくちゃ美味しいので、そしてね、ニューヨークでマンハッタンで一番古いチョコレート屋さんということで結構有名なので、お土産には、ぴったりだなと思っています。お土産に私おすすめしています。今通り過ぎた左手に見えている大きなバンはフェデックス、宅急便の会社です。国際、インターナショナルの宅配とかもしているので、日本でもご存知の方もいらっしゃるんじゃないかと思います。この辺りの街の風景は、赤いね、赤茶色いレンガ造りのビル、居住ビルディングが並んでいます。さあ、だんだんとクリストファーストリートの駅に近づいてきましたが、あ、かわいい小さな犬を散歩させている方の横を通り過ぎました。そうそう、ニューヨークの道ってこのように、今映像では見えているんですけれども、なんか でっかい溝みたいな、あの金属が格子状になっているのが道路、まあ、歩道とかに あるんですよね、ところどころ。でこれって、地下鉄に直通してたりします。何なんだろうなこの溝と思ったら、直通してるんです、地下鉄に。下に地下鉄の構内にいる人が見えたりすることもあります、たまに。ということで、クリストファーストリートの駅に、やってきたところで今回のお散歩はおしまいです。さて今回はコーナーは1個だけということで、ちょっとお知らせをさせていただきたいんですけれども、私、今年の夏は日本に行きます。はい、ちょっといろいろね、振り付けをしたりとかする予定がございまして、日本に行くことになっております。詳しいねスケジュールとかが決まりましたらまたお知らせしますけれども、まあ、一つ確定しているのはジュエルバレースタジオさんという、兵庫県神戸市のバレースタジオさんにダンス作品を振り付けします。そしてそれのね公演が9月5日に行われるということで、私じゃなくてそのジュエルバレースタジオのダンサーの皆さんが踊ってくださる予定なんですけれども、はい、9月にねその発表会公演があります。そしてそれ以外に、エンターアートでもねたくさん映像作品を作ったりしたいなというふうに考えています。YouTube で今大阪ゆかりエンターアートチャンネルというふうにやらせていただいているんですけれども、もともとねエンターアートをプロモーションしたくて作ったチャンネルなんですよ。なのでチェリーを3つ入れてくださいという私が、演出振り付けして2020年の1月に上演した作品に参加してくれたダンサーの人たちとか、まあ、いろんなね人とコラボしてたくさん映像を撮れたらいいなというふうに思っています。こうね、どんどんその映像の情報とかもお知らせしていきますので、楽しみにしていただけると嬉しいです。そしてエンターアートのねイベントも計画中です。これもねちょっとコロナの状況とかで状況次第でどのようになるか、まだまだ決まっていないこともたくさんあるんですけれども、そちらもね随時お知らせしますので、ぜひ楽しみにしてください。このラジオの放送はもちろん YouTube、Instagram などなどでどんどんお知らせしていきます。そしてね、エンターアートと私のウェブサイトもリニューアルされておりまして、見やすくなっているので、そちらでもぜひ最新情報をチェックしてみてください。そう、日本に行くとなるとやっぱり日本帰ったら何食べようかなっていうのと、あと日本行く前ニューヨークで何食べたいかなっていうのがすごい考えてしまうのですよ。そういうところがねやっぱり私食べることが大好きなんでしょうね。めちゃくちゃ考えてて、それを考えるのが最近の楽しみみたいになっています。ですね、日本に帰って食べたいって思うのはいつも思うんですけど、やっぱり神戸の南京町の老少期の豚まんです。あの豚まんは美味しいのよ。ニューヨークでも豚まんとか小籠包とか、あとディムサムヤムチャとか食べれるんですけれども、豚まんに関しては結構ふわふわのが多いイメージかな。なんかニューヨークにも2種類あって、日本のコンビニの豚まんみたいにふわふわなやつか、ディムサムとかに出てくるようなすごい ちっちゃめの豚まんか、どっちかって感じで、老少期さんの程よいサイズで、皮がもちもちしている豚まんがめちゃくちゃ恋しくなるんですよ。だから日本に帰ったら絶対食べに行くと思います。あと最近ねツイッターで見てて気がついたんですけれども、 あのね、私がチリを3つ入れてくださいの宣伝材料の写真撮影に使わせていただいたバー八丁さんというバーがね、北の坂にあるんです。神戸の三宮の北の坂にあるんですけれども、そこからすぐ南にある、南に、モンブランの専門店ができたらしくって、モンブラン好きな私としては、あーもう絶対食べに行きたい、絶対食べに行きたいってもうずっと思ってますそう、あ、ちなみにそのバー八丁さん、すごく素敵なマスターとチーフがいて、美味しいカクテルと美味しいシングルモルトのウイスキーもたくさん取り扱っているお店ですので、まあもし北の周辺に行かれる方はぜひ立ち寄ってみてください。で、ニューヨークで日本に行く前に何が食べたいかなっていうのを考えていまして、あのやっぱり赤身肉のニューヨークらしいステーキとかハンバーガーも食べたいなって思うんですけれども、今ね私が一番気になっているのが、何回か前の放送であのシティセンター周辺をニューヨークで丸々に行ってみたのコーナーで紹介したと思うんですけれども、その中に出てきたロシアンティールームに行きたいなとめちゃめちゃ思っていて、今週行こうとしているんですよ。とっても楽しみ。あのね、ロシアンティールームもう長年ある老舗のお店でして、あのティールームと言いつつそのお茶会もできるけど、そのディナーメニューとかランチメニューとかもあるんですけれども、あのねめちゃくちゃゴージャスな内装らしいんですよ、ウェブサイトを見たところによるとね。で、なんかロシアも私にとってはそのバレエがすごく有名な国なので、すごく憧れる国の一つなんですよね。一度行ってみたいなって思うので、ロシアンティールームに行ってみたいのです。行ってきます、楽しみ。劇場とかコンサートホールが近くにある場所なので、こう感激をする前とかね、ダンスの公演とかを見に行ったりとかコンサートに行く前にこのお店でご飯を食べてから行ったりとかっていうことも多いんだと思います。すごくね、あのバレエとか見に行く前にこのお店行ったらテンション上がりそうな感じですよね。私はあのティールームっていう名前だけにあのお茶をしにね行きたいと思っています。またねこの放送とかでもどんなんだったよってお話しするかもしれないです。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想は、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間後にレディクロのホームページ上のオンデマンドでお聞きいただけます。そしてそれから1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル、大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらもチェックしてみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。この放送の収録時は4月の21日なので、はい、前回の放送でもお話しした通り、今週末ね、24日に私はワクチンを接種してきます。2回目のワクチン接種してきますね。2回目の方が副作用が大変だよっていう風に聞いていますので、ちょっとドキドキしながらですけれども、気をつけて受けに行ってこようと思います。それではまた来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様体に気をつけてどうぞ良い週末、そして平和なゴールデンウィークをお過ごしください。Have a nice weekend. Bye.